唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、誉れある御子はパンを裂く御姿のうちにご自身を弟子たちに示されました。御恵みによって私たちの信仰の目が開かれ、贖いのすべての御業のうちに主を見出すことができますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの恵みの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子、主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第96編、お手元の泉のほとりの見開き左側をご覧ください。詩編第96編、新しい歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。大いなる主、大いに賛美される主、諸国の民の神々はすべて虚しい。諸国の民をこぞって主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。 国々に触れて言え、主こそ王と。主は諸国の民を公平に裁かれる。のとそこにあるすべてのものよ、喜びいさめ。主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたに信頼する者はシオンの山のようです。揺らぐことなく常しえに流らえます。あなたは民を不正なことに手を伸ばさないように、悪の杖がとどまらないように囲まれます。主よ、良い人、心の素直な人に慈しみを施してください。愛する者たちの上に平和があるように、悪から守ってください。今日もあなたの御子を主とし、十字架と死と復活に望みを置いている者たちに平安と誠を増し加えてくださいますように。天に望みを置いている者たちを励まし力づけてください。 自分の罪を悔い、心砕かれた者たちがあなたの憐れみを受け、力を得て生きられますように。神様、御子イエス・キリストの復活の証が2000年もの間世界中に告げ知らせされてきました。しかし人はそこに人の生きる希望があることを知らず、それに目を向けません。私たちは御子イエスを復活させられたあなたの力に望みを置き、日々イエス・キリストに向かって歩んでいます。私たちが受けた恵みから離れず、移り変わりの激しいこの世にあって心を騒がせず生きられるのは、御子の復活によって明確な道が示されたからです。むしろその望みゆえに力強く大胆にこの世を生きられます。どうかあなたの者たちが人類への最大の喜びの知らせに関心を持つ者も望みを抱く者もないこの世に、あなたからの命の光を照らす教会としてくださいますように。そのために一層私たちの心を清くし、あなたがくださった最も重要な愛の戒めに生きられますようにお助けください。主イエスの足跡についていく一人一人の歩みを強めてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第21章14節から25節です。新約聖書の211ページです。ヨハネによる福音書第21章14節、イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。 私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは彼は死なないと言ったのではない。ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。
主イエスが復活されました。復活された当日、マグダラのマリアに現れ、その夕方には弟子たちにも姿を現してくださいました。そしてその8日後にも再び弟子たちのところへ来てくださったのです。その後、弟子たちがエルサレムから100キロ以上も離れたガリラヤに戻り、ガリラヤの湖で漁をしていた時に、また主は弟子たちに姿を現してくださいました。ペテロにはかつて主から人間を取る漁師にすると言われ召し出されたガリラヤの湖です。ペテロが私は漁に行くと言うと、他の6人の弟子たちも一緒に船に乗り込んだのですが、夜通し何も取れませんでした。夜明けに戻りかけていたとき、岸から子たちよ、食べるものを持っていないよね、船の右側に網を打つと取れるよという声が聞こえてきた。その通りにすると大きな魚が大量に網にかかったのです。ヨハネがペテロに主だと言うと、ペテロは上着をまといすぐさま湖に飛び込み岸まで泳いでいきました。他の弟子たちが陸に戻るとすでに炭火が起こされ、魚もパンも用意されてありました。主が今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われると、その時すぐに行動したのはペテロでした。船に乗り込んでペテロが陸地に網を引き上げたのです。復活の主が火を起こし、パンも魚も用意され、取れたての魚も焼いてくださったのでした。さあ朝の食事をしなさいと言われ、主と共に食事をする。主が生きておられるから食事を共にすることができる。この世を与えられることよりも何もかもなくしても主が生きておられることが最高の喜び幸いです。
そして今日私たちに与えられている聖書の箇所、その食事が終わった時のことです。あえて14節からとしました。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であると始められています。3度目と。そしてこの3度目に主はご自身を知らないと3度も否認したペテロに3度お聞きになります。まずヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問われました。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えると、主は私の子羊を飼いなさいと言われました。私を愛しているか、これは単に愛しているか愛していないかを問われたのではありません。主はこの人たち以上に愛しているかとお聞きになったのです。他の6人の弟子たちも主イエスを愛している、彼ら以上に愛しているのかと。ペテロが主イエスを愛していることをご存知の上での問いです。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ここで主が私の子羊を飼いなさいと答えられたのですが、この飼いなさいっていうのは具体的に羊を食べさせる、養うというニュアンスの言葉です。私の子羊を食べさせ養うようにと。主は再びヨハネの子シモン、私を愛しているかとお聞きになりました。今度はこの人たち以上にとは問われません。他の人と比べてではなく、主イエスご自身との関係においてのみの問いだったのでしょう。ペテロは今度も、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。すると私の羊の世話をしなさいと告げられました。子羊ではなく今度は羊、さらに世話をしなさいと。この世話をするとある言葉は、一度目の食べさせる、養うだけではなく、羊を守る、導くというより相対的、包括的な意味の言葉と思います。そういう意味での羊たちを牧することだと思われます。主は子羊たちを養い、この二度目には羊たちを牧するようにと、ご自身の羊たちをペテロに委ねられました。ところが主はさらに三度目にも、ヨハネの子シモン、私を愛しているかとお聞きになりますと、ペテロはこの三度目には悲しみながら答えました。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることもあなたは知っておられますと。細かな内容ではありますが、しかしとても重要であり注目すべきは、ペテロはこの3度目にははいと答えていません。愛しているかにはいと答えず、2度目にはなかった主よ、あなたは何もかもご存知です、あなたはすべてを知っておられますと答えられたのでした。かつて死んでもついていきます、あなたのために命を捨てますと断言していたペテロです。その時は本当にそのつもりでそう言っていたのですが、自分の思いのままにはできなかったのです。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんとも言ったペテロ、この人たち以上にあなたを愛していますと言っていたようでした。主を否認するようなことは決してないと。それは自分のことで、自分は自分のことをよく知っていると。それは揺るがないもの、そんなことは決してないと。しかし 主が、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うと告げられ、事実ペテロはその通りにしてしまったのです。自分のことを自分は知らなかった。しかし主はその自分のことをもうすべて知っておられたのです。この三度目に私を愛しているかと聞かれたとき、悲しみ心痛めながら答えたのは、三度主を否認したことを思い起こしたからです。それゆえに、はい愛していますとも言えず、あなたはすべてをご存知ですと答えるペテロ。みんながつまずいても自分は決してつまずかない、あなたのためなら命を捨てますという強い固い主への愛の告白ではありませんが、以前のそのペテロには見られない揺るがないものがあると思いませんか。なお以前よりも純粋で混じり気のないペテロが主イエスの前にいると感じられませんか。そして主イエスへの愛さえも、自分の力や立派な思いや決意からではなく、その愛でさえ主イエスが真実で純粋かつ清いものとしてくださったのだと思うのです。ペテロの否認、三度も自分の死を知らないというようなことは決してあてはならないことです。しかしそのような深い傷、凄絶な悲しみと痛み、生きる望みさえ失ってしまうような自分へのつまずきと挫折を知らなかったとしたらどうでしょうか。主イエスを否認するようなことがあってもいいのだということを話しているのではありません。ペテロにある主イエスの愛が、また人への愛も、自分自身という土台に築いていたものが崩れ落ち、新たな堅固な基礎を築くために必要だったのではないでしょうか。一人の人が新たにされること、古いもののままでは新たにされない。それゆえ古い自分が死ぬ、その凄絶な悲しみのただ中を通ることを主は知っておられながら、それを避けられる道はお示しにならなかったのです。ただ主イエスを否認し、自分自身につまずき挫折し深い悲しみの中を通るペテロを知り、そのペテロの足をその日の夕方に洗ってくださったのでした。この人たちが皆つまずいても、私は決してつまずかない、死んでもついていきます、命を捨てますと告白した時のペテロにではなく、今日はい愛していますとも言えない、あなたがすべてをご存知ですと答えるペテロに、主イエスは、主イエスご自身の子羊、羊たちを委ねられました。主がご自身の子羊、羊たちを委ねられる、これはすごいことです。主イエスにとってこの羊たちはご自分の命に代わるものだからです。主イエスはこの福音書10章で、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っておられ、知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てると語られました。そして主は言われた通り、命の代償になられ、羊たちのために十字架で死んでくださったのです。これほどに天の父によって委ねられたご自分の声を聞き分ける羊たちを、ご自分の命とするその羊たちを今 ペテロに委ねておられるのです。主は今日最初は私の子羊たちを養いなさいと告げられ、二度目は私の羊たちを牧しなさいと、最後には私の羊たちを養いなさいと言われました。3回とも主のお答えが違うということについては、明確にこうだと言える答えは分かりません。ただ一つ言えることは、ペテロは良い羊飼いである、良い羊飼いの主イエスを誰よりも知っているということです。そしてまさに自分が子羊のようにな時に食べさせられ、養われ、羊として成長した自分を守り導き、なお自分を命に生かすために死んでくださった牧者です。そして今復活された主は、三度もご自身を知らないと言ったために深い悲しみ痛みを抱いているペテロを見つけ出し、再び羊飼いの声を聞かせ、立ち返らせ、その傷を癒しておられるのを見るのです。そのようにしておられることをペテロは見て学ぶ。それこそペテロという羊をなお養い、さらに優れた牧者へと養うことと思われるのです。ペテロは誰よりも主イエスの子羊、羊たちを養い牧することの意味を身をもって知っていたのではないでしょうか。ペテロのご生涯、私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われた主イエスの御心に従って主の足跡をついていったものでした。そのペテロの足跡、実は今日の箇所にも残っています。捕らえられる夜、主は弟子たちの足を洗われ、私が行くところにあなた方は来ることができないと言われました。主よ、どこへ行かれるのですかと問うペテロに、主はあなたは私が行くところへ今はついてくることができない、後でついてくることになると言われたのです。あなたのためなら命を捨てますと言いましたが、人のために十字架を背負う、羊たちのために死ぬところへ行かれる主についていくことができませんでした。しかし後でついてくることになると言われたその後というのは、まさに今からのことです。主はペテロのこの後のことを予告されました。私の羊を養いなさい、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていった、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれると。ヨハネはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すことかについて語られたことだと述べています。ペテロは殉教の死を遂げられたと知らされています。このヨハネの福音書は使徒ペテロが死んだ後に記録されたと考えられます。すなわちヨハネはペテロの死ぬ時のことを知っているのです。主がこの時に話されたペテロの死に方の通りということまでヨハネ自身は確かめ知り、今証言しているということです。もっとも主イエスに近い、またペテロにも近いヨハネこそこのペテロの死の事実にも触れ、後でついてくることはできると言われた主の言葉の実現を見て証言している。実際ペテロが主イエスの子羊、羊たちのために命を捨て良い羊飼いの後をついていったと証言していると思います。ここでもう一度、三度主を知らないといったあの出来事を 知っておられながら、その挫折と凄絶な痛みを通らせた主イエス。あの時のペテロ、深い悲しみと痛みを通過するペテロの足を洗い、後でついてくることができると言われた時のことを思い起こします。それは全てがなかったら、成し得なかったペテロの生涯だったのではないでしょうか。この主イエスが牧者であられる。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。死の影の谷を歩くときも、私は災いを恐れません。とのダビデの賛歌に、私たちも心を合わせたいのではないでしょうか。最後に、ヨハネは、ペテロがこのとき、このヨハネ、すなわち自分のことはどうなるのかを聞いたとも記しています。主は、私の来る時まで彼が、ヨハネが生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいと語られました。あなたに何の関係があるか、ただ私に従いなさい。このヨハネの福音書での主イエスとの対話からすると、ここも同じく、ただついてきなさいと訳したいところです。主イエスの足跡をついていく。主が示された羊飼いとしての働きに目を向け、他を見る必要はない。それはあなたに関係ないとの主イエスの明瞭なお答え、ペテロへのご叱責でした。主だと知ると、湖に飛び込み泳いでいったペテロ。しかし、三度も知らないと言ってしまったゆえに、主の前にいても言葉はなく、今取った魚も持ってきなさいと言われると素早く動くペテロ。愛しているかと三度目に聞かれたとき、心を痛めて答えてペテロ。そのペテロが、あの人ヨハネはどうなるのかと質問したのです。今はそのように質問していつものように主から叱られる、主から叱られるところにまでその心が癒され、主イエスの前にいるのを見るのです。主イエスの深い愛と癒し、柔和な主イエスが、牧者、この良い羊飼いがおられること、これ以上の幸いはありません。感謝し喜び、この良い牧者が告げられるすべてに従って歩んでいきたい。悲しい涙のパンを食べるような経験をするときに、お助けにならないこの羊飼いは、私のすべてを知っておられ、その後をも見据え、人が計り知り得ない良いものを備えられる羊飼いです。この牧者の深い導きと癒しにすがりついていきたい。願われるままに、この良い羊飼いの御声を聞き従っていきたい。願わくは、この良い羊飼いの心で、その心で私たちも、この牧者のその後をついていく、この地上での自分の時を全うしていきたい、そう願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子の一人の羊を導く深い導き方に表されているあなたの御心の深さを見ます。私は人であって神ではないという当たり前の知識がいかに正しいことかと思うものです。御子イエスを私たちの牧者として与えられ、この良い羊飼いに聞き従うことが人の幸いであることを今一度思い知らされます。どうか御子にある御子によるあなたの導きに従い、生涯あなたの御心が、私たちへの願いが一人一人に実現されますように、私たちにも良い牧者の心を与えられ、生きこの地上での定められた時を全うして生きられますようお導きください。 私たちのために命を捨てられた良い羊飼い、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通路を通って前をお進みください。 まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して、私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 たします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入ります。今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。増田さん、はい。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝後には地下ホールで信仰者に学ぶ会があります。今日はギデオンの信仰について学ぶ予定です。そしてその後運営委員会、各省委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして次回の洗礼式と転入会式が7月20日です。その時に受洗転入会ご希望の方は願書をお書きになって5月18日までに私宛にご提出ください。以上報告終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。